ちゃってんやの。あるどこに。正直で稼いでてのアニャとカッカが二人で暮らしてたってんやの。そう、まあ、あったらことに正直の上にバカがつくほどの要領の悪い男なんだってんがの。なども、まあ30も過ぎたら世話してくれる人があって嫁が決まったっての。そしてまだ祝言は済んでいねがども嫁のうちの秋もちん越前に呼ばれていくことになったってんがの。あらあんやはもう喜んでいたっての。だどもだんだんその日が近づいてきたらどうも心配になってしまう。さーて、おらまあ一元に呼ばれてったらどう挨拶していいかわからねえが困ったな。いくら考えてもわからねえ。どうしようば、まあ閣下に聞いてみろよと、そう思って。ちょうどその時閣下がその豆だの小豆だのをひょうたんから出して縁側へこう広げて干してらした。そこへ行って「閣下、おら一元に呼ばれて行ったらなんて言うて挨拶したらよかろうかのし、そう聞いたってんがの。そしたら母ちゃん、ほんにほんに、おらこの兄は嫁もろようになって、まあ順次ゆすぶも知らねえが大ごったねか、そう思って。なはまあいくつになったやね、30、40になってベロボコいてんな、そう言うての。自分が出しておいたひょうたんをひょん包んだしちゃった。そしたらにゃん、おお、ここ一元に呼ばれていくときはひょうたんがいるからなって、そう思ってたってんがの。そしていよいよその日になったら昼飯食て早々と支度して、そして閣下が用意してくれた土産物を抱えて、そして風呂敷抱えて弟子なに前方の小屋へ入ってひょうたん一歩出して、そして風呂敷にくるんで、そしてこうぶていったって、そしてとことことへ寝ったって。その読みの一行くには間に三つばか村があるからって、あのまあにゃはとことことことこと急ぎ足に歩いていったども、やっと番方になって着いたってんがの。そして黙ってガラガラと戸を開けた。そしたら嫁が出てきて、あんやさ来てくんなしたかの、よう来てくんなした、さあさあ上がってくんなさい、そう言ってんがの。それであんや黙って寄り付きの部屋へ上がって、そして閣下が用意してよこした土産物を出して、今度は手前が持ってきた風呂敷からひょうたん出して、そしてちゃんと座り直して、なはまあいくつになったよ、30、40になってベロボコいてんな、ひょうたん出して、はあ、嫁はたまげてしまう。あんげんこと知る人ら初めて見たが、いやーダメかと思った。そしたらそこへちょうどうちの人が来て、あんやさが来られたら夕飯の座敷ごしらえができるまでに先風呂へ入ってもらえや、そう言わしたっての。そしたら嫁がまあ風呂場はこっちだよな言って案内してった。そして台所とおったら女子が ダブロックを絞ってた。一生懸命絞ってた。マギの匂いがプンプンとするってんがの。で、そのアンニャはの、酒んかすが大好きなんだって。アンゲン、絞りたての酒んかす食ったら、なじんまかろうな。食いたいもんだな、なんて思って風呂へ入ってたって。そしたら嫁が、湯加減はなじだろうかの、ぬるねけの、聞き来たって。そしたら兄はへえの、酒んかすが食いたって食いたってどうしようもね。とうとう我慢ができんのなって。はあ、いいよ、だからの。それだからここのうちは、酒んかすがあるけの。はあ、酒んかすなんか短大は絞ったのがいっぱいことあるわの。嫁はそう言ったと。あんまあ、少子だども、ここへお手紙一つ持ってきてもらうのもいいかな。古い部って酒んかす持ってこいなんて、どうしようがあろうと、嫁はまあそう思ったども、手紙からに一つ酒んかす持って、そして持ってってやって。まあ、しゅうがあろうねと思って、そろばんとちっと開けて、こう、覗いてみてた。そしたら、にゃん、酒かすつまんじゃ、風呂のお湯をぽちゃん、ぽちゃっとつけて、ほしくって。また、酒かすつまんじゃ、風呂のお湯をぽちゃん、ぽちゃっとつけて、ほしくって。いやだね、かまんね、風呂の湯なんてつけて、酒かす食ってられるが。おかしな人だな、と嫁はそう思ってたら、まあ黙ってたし。明日には、まあ、風呂から上がって、夕飯ごっつになって、ほんだ座敷へ、いいお客布団敷いてもらって、寝たってやの。そしたら、また心配になってきた。いつも閣下が、なはまあ、ね、寝相が悪いて、枕外して寝て、どっかへ蹴飛ばしたりしてるが、気をつけんばならんど、そう言われてきたが、それを思いつけたら、心配で心配で寝らんねえと、ほしこし考えた。ああ、そうだそうだ、いいことがある。枕外すとおごったんが、頭へつけて寝ろよ。ほしこはそこら見ると思う。なんでも、ひもこなんかないんだ。自分がしていたその木工ふんどしとって、もしそのふんどしでもって、そして頭へ枕縛りつけて、あこれで外れっこはねえか。ラクラクして、もう繰り返って寝てた。朝げ、朝飯ができても一個起きてくらんねえんだか。嫁がの、へえ。おっちが冷めないうちに、はよまんま食ってもらうように起こしていこうかの。そう言って起こしたと。わし座敷のとこを開けてみた。まあ、頭げたことに。ふんどしみたんかじ頭に枕縛りつけた。わしその枕がちゃんちゃっとここへ上がってるわ。はあ、やだやだ。ほんにまあこれで変なことばっかさんとも知られた。おらまあ黙ってらんね。そしてうちの人にみんな1から10まで聞かした。そしたらうちの人もたまにと。そうか。なそれでその人のどこへ嫁に帰るかって聞いた。おらやだいの、おらやだいの。あんげ人のとこに何嫁に何がねえの。そう言った。そうすれば、中どんどこ断り頑張んことや。そう言ってうちの人は、中どさんのどこへテクテクと言って、まあまあ、しゃけなやども、この話はね、買ったもんにしてくんなさい。そう言って断ったってんがの。そうしたら中どさんの言うことには、まあ、何があったかはわからんども。中戸としては、片っぽの話ばっか聞いて、はい、そうですか、 なんて言って断り意味を選んで、あっちの話も聞いてみんばならないか、まあ返事はちょっと待ってくんなさい。それで今度は兄はどこへとことことことこと行ったって。さてまあ嫁の方ではこの話はなかったもんにしてくれって言って断ってきたが、あんにゃおめえって一元に呼ばれて言ってなんか変なことしてきたかやなんて言って挨拶した。そう言って聞いたと。そしたらそのあんにゃは正直だったんが、おらどう言って挨拶すればいいかわからねえんだが、閣下に聞いたら閣下が三十四十になってビロボコいてんなってひょうたん出せた。おらひょうたんぶてって私そう言ってちゃんと挨拶した。おうち今度は風呂へ入れって言われたらな、酒んかすのまげの荷がぷんぷんとしるんだが、おら食いたて食いたてどうしようもねえんだ。嫁が湯加減聞き来たんだが、酒んかすお手塩に一つ持ってきてくれてて、もしちょっと硬かったんだが風呂のお湯つけてこう伸ばしてこうして食ってきた。もしお前今度はかっかお前いつも寝相が悪いって枕外してるわ、どっか蹴っ飛ばしたりすると悪いが気をつけれよってそう言われてるんだが、お前枕外すと女んだが木古墳土しとって頭につけてみた。わし朝起きてみたらその枕が頭の天井にちゃんちゃんと上がっていたっけ。そう言うたってんがの。そうしたらかっかは下手まげてしまった。なはまあそんげんことをしてきたかや、そんげの男んとこへなに嫁になんか来てがあろうばや。あいて、小さくなってる。そして中戸議員も、そして考えてたけど。そうか、そうか。いや、そら心配しんたってもいる。俺が上手にまとめてみせるすけ。とまあ待ってる。そしてまた今度は嫁のうちへとことことことこと言って。まあ、おめえさん方は、村が三つも離れてれば知らんのも無理はなし、俺もまた黙ってたのは悪かったろう。あの方の村は昔から三の神のまじないと言うて越前に呼ばれていった時はどうでもしねばならんことが三つ。一にひょうたん出しの神って挨拶しるる気はひょたんだ。2位はカスクイの神と言って、風呂へ入るとやーでまか酒んかすもいてくわま、それも風呂のお湯をつけてました。3位には枕揚げの神と言って、てめえのふんどしとって頭へ枕いつけて寝て、そして朝日にその枕を頭の上にのっこし来られるまで絶対起きてはならない、そういう決まりが3つ。それを3つするとその夫婦は一生幸せに暮らされる。そういう時かしたってんがの。そしたら嫁のうちの人もまあたまげたり、まあ、そうか、そんなの決まりがあるなんてことは俺は初めて聞いた。そうせややっぱり嫁にもろてくんなさいって とうとうたらかされてしまう。そういうことでめでたく祝言の運びとなって、そしてまあ、アンニャは喜んで喜んで、くるくるくるくると稼ぐし、カッカはカッカで、まあ、こん けの。スラバカ見たの。兄んどこへよう来てくれたもんだと。嫁を大事にする。嫁もまたいい子で。ほんま赤っ子頑張るようになって。一生安楽頂上に暮らしたってこと。